はい、イカシアイタイ ATM レディオ、株式会社イカシアイタイ代表の白根です。イカシアイタイは2006年から経営者コミュニティを運営、 ATM 会と広告会という経営者勉強会交流会を毎月開催しています。イカシアイタイ ATM レディオでは ATM 会や特報会で登壇する講演者とイカシアイタイとのエピソードを織り交ぜ、講演内容や講演者の事業概要について分かりやすく伝わることを目的に、配信しています。2025年10月30日、第206回特報会に登壇いただきました株式会社西尾の西尾秀俊社長の講演をお配信いたします。まず西尾社長になぜ講演をお願いしたのかをお伝えしたいと思いますが、西尾社長とは2018年に弊社とご縁がありました。当時から奇跡の歯ブラシを展開していまして、2025年3月には ATM 会にてご登壇いただいています。知り合ってから7年ぐらいでの登壇ですので結構まあ経っているんですけれども、正直にまあ言いますと西尾社長がですね大変まあ雰囲気を持ってらして、まあストレートに言うとこわもてでとっつきにくい雰囲気っていうのはやっぱ醸し出されてまして、あとは奇跡の歯ブラシについても最近やっぱり知ることができまして、それもですね、まあ、私もこう顎の怪我を今年2025年1月しまして歯を損傷してたということもありまして、この歯の大切さを実感して、まあ、奇跡の話すごいなというふうに実感したというところでございます。まあ、ATM 会で、まあ、登壇講演してもらって、そこで話めちゃめちゃ面白くて、あとはまあ歯に対する思い、これは健康であるとか人の幸せに対する思いが、まあ、凄まじくてですね、そこで、まあ、特報会の方でも講演をしていただこうという話になりました。今回も講演を3部に分けてお伝えします。一部では奇跡の歯ブラシについて、冒頭少しお話しいただきまして、その流れで西尾社長が、まあ、社会人としてデビューした証券会社時代の話、今の時代ではなかなか経験できないような話も入っています。2部では証券会社時代の話で、成功の法則を見つけるまで、それと歯科業界でビジネスをすると決めた理由であるとかをお伝えいただきます。3部ではいかにして歯を守るのか、その方法と奇跡の歯ブラシの事業展開、マーケットなどについてもお話しいただきます。それでは一部スタートです。
はい、皆さんこんばんは。今ね、VTR でご紹介いただきました株式会社西尾の西尾と申します。よろしくお願いします。今日はね、皆さんのお手元に封筒の中に実は歯ブラシが入ってます。この歯ブラシですね、使っていただけると磨き残しはおそらく劇的に下がります。で、皆さんにぜひですね、あらかじめお伝えしていただかなきゃいけないのは、皆様は磨けてるかどうかはご自身で絶対にわからないということなんですよ。皆様が本当に磨けてるかどうかはぜひ歯医者さんに行ってください。歯医者さんに行っておおって驚かれたら、あなたの歯は一生守れる可能性が劇的に上がるんですよ。で、実際今ね、うち3000件以上の歯医者さんでうちの歯ブラシ売っていただいているんですが、一件も営業したことないんですよ。なのにうちの歯ブラシをなぜ歯科医に販売していただいているかというと、めちゃくちゃ綺麗に磨けてる患者が来たと。何使ってんですかって聞いたら、全員うちの歯ブラシだったんですよ。つまり磨けば磨くほど歯が残るという歯ブラシは世界でこれしかないということに他ならないんです。その歯ブラシが今皆さんのお手元にありますんで、ぜひ今日の夜からですね、磨いていただいて、しばらくしたら歯医者さんに行って検診に行ってください。そうすると驚かれます。驚いた歯科医院はうちに電話かかってくるんですよ。とうちの取引相手がまた増えるということになりますので、ぜひですね、その辺ちょっとね、磨いていただいて歯医者さんにぜひ行っていただきたいということなんですが、この奇跡の歯ブラシ今めちゃくちゃ売れてます。どれぐらい売れてるかというとですね、月にですね10億円以上売れてます。で、延べ今までの販売本数はもう3000万本以上ですね。で、実はですね、楽天アマゾン、それから全国のドラッグストア、オーラルケア商材なんかで歯ブラシの売り上げ1位はうちの奇跡の歯ブラシです。いいですか。ここに大手のね、歯ブラシメーカーさんの関係者がもしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、歯ブラシ単体だとうちの歯ブラシが多分一番売れてます。で、テレビショッピング、私もテレビショッピング16年ぐらい出てますが、テレビショッピングで一晩で2億円売れます。歯ブラシ 1本300数十円の歯ブラシが2億円売れるんですよ。これなぜこういうふうに売れるかって話はこれからね、この、お話にさせていただきますが、あと一昨年令和の虎っていう最近ね YouTube で結構バズってますが、それにも出演させていただいて、2024年の令和の虎の売上本数、売上個数、売上金額全部1位です。つまりこの奇跡の歯ブラシが皆様のご家庭での歯磨きの革命をね起こしていると言っても他ならない状態が今起きてます。でですね、実は私今歯ブラシのお話させていただいてるんですが、紹介 VTR でありましたけど、歯ブラシ専門家ではありません。本来は歯科医療になります。で、もともと今58歳になりますけど、歯科医療でもなくて、もともと証券マンでした。証券会社に新卒で入って勤務して、で5年半証券会社にいた後にあることがあって歯科業界に行きました。で今歯科業界に入ってホワイトニング、あと歯科インケードコンサル、あとは歯科商材、歯を強くして虫歯にならない仕組みも実は3年前にね、開発して、これも国際特区取って、今歯科予防学会の学術論文も発表して、世界中のね予防歯科学会が新しいこの歯質強化システムはめちゃくちゃ画期的だと歯科医療学会で言われているという仕組みも開発しました。ですから私の本業は歯ブラシじゃなくて歯科医療の方が本業なんですが、この歯ブラシというのも実はすごいね重要な役目だということで開発に至ったということですね。あとは商標特許いろいろねもう持ってます。で先ほどねお話ししましたけど、もともと私は証券マンだったんです。で1989年に内定をもらって1990年に入社しました。ということはどういうことかというとですね、内定もらった時はバブル絶頂期で、1989年の12月に3万8000台の、ね、最高値をつけました、ね、最近ね抜かれちゃいましたけど、その後翌年入社しました。で私が虎ノ門支店に配属されてですね、で回り始めた時にはもう大暴落が始めたということですね。でその時代に実は証券会社に入ったんですが、ここでねちょっと紆余曲折あって5年半歯科業界に来たんですが、ちょっと皆さんに考えていただきたいんですが、歯科医院と言ってですね、どういうことを想像しますでしょうか。今歯科医はね件数が多いとか歯医さん肩だよねとか言われて、歯科医院不況状況と言われて、コンビニエンスストアの3倍あるよねと言われてて、あとねインプラントももう今競争が激化してますよね。首都高を走れば某先生の看板がバンバン立ってるし、テレビつければインプラントの広告だったり、いろんなのが今出てきてます。ですから歯科業界も今ね過当競争になっているという状況において、イメージしていただきたいんですが、歯科業界にビジネスチャンスがあると思う方は多分ほとんどいないです。金融業界でも歯科業界はもう不況業種になってます。その歯科業界に実はあえてその証券会社のね、経験を経て、まあ、飛び込むことになったんですが、今現在その歯科業界でどうなっているかというと、今28種類のビジネスをやってます。歯科のコンサル、それからもうホワイトニングで、これぐらいのビジネスを展開させていただいていると。でホワイトニング、今全国にうちのホワイトニングが2630院あります。ポリリンホワイトニングと言います。このホワイトニングは世界で唯一脂質強化ができるホワイトニングです。これね、もしホワイトニング興味おありの方はですね、ポリリンホワイトニングで検索してください。全国ない都道府県ありませんから。でその歯科医にホワイトニングやりたいんですって言った時に西尾の名前出していただけると全員敬語になります。なぜかというと私が開発して私が施術の仕方をセミナーで教えてるからですね。ですから今2630人がホワイトニングのビジネスを展開させていただいていると。あとドラッグストアでもですね、今奇跡の歯ブラシ持ってますが、それ以外簡単にこするだけで茶渋とか汚れが落ちるというミラクルスポンジも販売させていただいてます。これも今日本でね結構ドラッグストアで売れてます。あとセミナー、全国で8つのセミナーが、まあ、年間ね186本ぐらいセミナーをやらさせていただいて、あと最近ねちょっと入り始めたマウスピース矯正、これもね三井物産と合弁会社を作らさせていただいて2000件作りました全国に。で脂質強化、これも画期的ですね。世界で唯一フッ素塗布の2倍から3倍 虫歯になりにくい仕組みを東京歯科大学と研究発表して、今全国展開して今1300件ありますね。でテレビショッピング一晩で2億円、これね、私ギネスに申請したらギネス通るんじゃないかって内心思ってるんですけど、まあ歯ブラシがね、一晩でそれぐらい売れるという状況ですね。で何がすごいのか、形です。ピラミッド形状、これによって皆さんの通常の歯磨きで磨き残しが劇的に下がります。ついでに皆さんにお伝えしていますが、皆さんの9割以上が歯がなくなります。特に奥歯は全滅です。なぜ全滅ですか、言いますね、皆さんが一番磨けてないのは奥歯の裏側の歯と歯茎の境目なんですよ。奥歯の裏側の歯と歯茎の境目を平らな歯ブラシで磨ける人はほぼいないんです。だから皆さん記憶にあると思いますが、歯医者さんに行くと奥歯の裏側の歯と歯茎の境目は磨けてませんよって大抵言われてるんですよ。なんでだか言いますね、磨けてる人がほとんどいないんです。平らな歯ブラシで磨くのはほぼ不可能に近いんです。この歯ブラシはなぞるだけで裏側の歯と歯茎の歯ブラシも磨き残しもなくなるように設計してありますんで、これが今ね売れ始めました。で先ほど言った令和の虎とかね、そういうところでも売れてると。でなぜこの歯ブラシホワイトニング歯科業界でこのビジネスを展開するに至ったかというと、全てのキーは証券会社に起きたある事件で起きました。この証券会社である事件が起きた時に私はね気づいてしまったんですよ。何に気づいてしまったのか、この世の法則に気づいてしまったんですよ。この世の法則に気づいた瞬間、見えてる景色が一変したんです。見える景色が変わってきた。その結果証券会社から歯科業界に来て今の形になって、奇跡の歯ブラシを思いついてホワイトニングを開発して今の立ち位置に至ったのは全て証券会社で起きたある事件なんです。これによって私はこの世の法則を見つけちゃったんですよ。じゃあこの法則って何なのか、極めて簡単なんですが、先ほど言ったようにね、私はバブル崩壊とともに入社しました。もう虎ノ門2丁目を配属されてですね、虎ノ門支店だったんで、でその課長にですねこう言われたんですよ。当時はねこうスマホみたいになかったんで、前輪の地図を渡されて虎ノ門2丁目を蛍光ペンで囲われて、この中から名刺100枚もらってこいと。わかりましたと、ね、当然逆らうことできませんし、新入社員ですから。でしかも私証券なんて全然証券の書の字も分かんなかったんで、もともと広告代理店に行きたかったんで、で受からなくて証券会社来たんで証券には全く興味がなかった。で虎ノ門に配属されて名刺をもらってこいと。わかりましたと。で虎ノ門に一応回りました。ところがねくれるんですよ、バンバン。なんでくれるかというと、虎ノ門って野村証券の本社さんがあって、大和証券があって、岡山証券があって、太平洋証券があって、いっぱい証券会社があったんで、初夏の風物詩なんですよ、名刺くれっていうのが。だからもう虎ノ門に一応行くと机にね名刺積んであるんです。で取ってていいよって言われるんですよ。あ、すいません、ありがとうございますってもらいました。で名刺200枚ぐらいもらってね、で課長に名刺もらいましたと言ったら、いやよくやった、ご苦労と言いました。で当時ね東山山の寮に住んでましたんで、で次の日また課長にね同じ場所に行けって言われたんですよ。名刺もらったところで、お客は今度はお貸してこいと、株を買ってもらってこいと言われました。わかりましたと。で名刺100枚もらったところに行って、昨日ねご挨拶させていただいた何々証券の西尾でございますと、で株ね、おすすめの株がありますんでどうですかって言ったら、めちゃくちゃ怒られたんですよ。なぜかというとですね、先ほど言いましたけど、もう1989年の第8回から大暴落が始まってて、もう初夏の頃には 35% 以上株価が下がってるんですよ。ですから虎ノ門で株を興味がある人はみんな株買ってるんで大損してるんです。で株を買ってない人は株屋が大嫌いだったんですよ。ですから株が嫌いか株で大損してる人しかいなかったんで、行ったらですね、もう株で大損してんだと、お前らの顔なんか見たくないんだと、で二度と来んなっつって追い返されたんです。で分かりました、そうですよねって言って帰った。で課長に報告した。で次の日また行けって言うんですよ、虎ノ門2丁目。いやいやいや、昨日怒られましたよって。 言ったら、いやいや、何しろ蛍光ペンから一歩も出るなと、もう一回行けって、で行かされた。めちゃくちゃ怒られたんですよ。お前昨日来んなって言ったよねみたいな、何しに来たのみたいな。それでですね、寮に帰ったらお客さんが起きてる同期がいるんですよ。で聞いたんです、どうやってお客さん起こしたのって。そしたら、いいかって、もう株がこれだけ下がってんだから、株を買ったことがないんだけど興味があった人を探せと。そうするとね、こんだけ下がったんで買い場だぞって言うと買ってくれるって言うんですよ。確かになと思いました。ところが虎ノ門二丁目にはそんな人いないんですよ。で次の日課長にね、いや同期が寮でこう言ってましたって言ったら、こう言われたんですよ。ダメだと、お前の担当エリアは虎ノ門二丁目だと、その他の地域でお客さんを起こしたり、ましてや親戚とか両親、買ってくれるかもしれないけど俺は客として認めないと。虎ノ門二丁目の蛍光ペンから一歩も出るなって、一軒も飛ばさず毎日回れって、絶対お客が起きるって言われたんですよ。って思いました。でしょうがない、行くとこないんで、虎ノ門二丁目以外客にならないって言われてるんで。ところがですね、一軒目のインターホンが押せないんですよ、怖くて。怒られるから、どうイメージしてもシミュレーションしても怒られるんで。でうーんってうなりながら、その玄関の前でうなってて30分ぐらい経っちゃって、でますます入れなくなって、で喫茶店に逃げ込んだんですよ、おっかなくて。でうーん、これはどうにもならんと思ってですね、営業なんか当時ねしたことなかったんで、これは営業の本を買おうと言って、本屋さんに行ってね、営業の本を買ってきて、営業の極意って本なんですけど、今でもね家に取っといてありますけど。そしたらですね、営業はね、断られた時から始まるって言うんですよ。どう考えても始まりそうにないんですよ、今のシチュエーションだと。でこう断られたらこう言えとか言うんですけど、なんかね次元が違うんですよ、書いてあることと現実が。だけど怒らなかったんで、一軒も回れなくて、その日は本を読んで会社に帰ったんですよ。と当然日報を書かなきゃいけないんです。これがねめちゃくちゃ答えたんですよ。200件嘘書かなきゃいけないんで、しかも考えてられないんで、日報なんで。でこれはもう厳しいと、もう私には証券会社は無理だと。もともとねバブル全盛期大学生だったんで、もう社会人になったらですよ、石田純一さんみたいな上司がいて、浅野敦子さんみたいな同僚がいて、こんなね超に恋に仕事に大忙しみたいなねイメージしたら、まあめちゃくちゃ怒られるし怒鳴られるし、会社に戻っても支店長に怒鳴られるんで、想像と全然違う。でこれは私には無理だわと言って、もうやめようと思ったんですよ。で辞表を書こうと思ったんですが、やっぱりね父親と母親の顔が浮かぶんですよ。まあ悲しむだろうなっていうのがあってね。でってうなってたんですけど、ちょっと気づいたことがあるんですよ。あの課長はね、一軒も飛ばさず毎日回れと言うと、必ず起きるから回り続けろって言うんですよ、毎日。私の23年間の経験で、それなりに一生懸命部活もやってね、勉強もやってきました。その23年間の人生の全てをかけても虎ノ門2丁目からお客が起きない自信があったんですよ。しかも毎日待ったら絶対嫌われると。なのにあいつは起きると言うと、なんでなんだと。そもそもバブルが崩壊した後の虎ノ門2丁目をあいつは回ったことがないだろうって。あいつが新人の時はバブルの前なんで、株買えば上がっただろうと。そんなあいつが今の虎ノ門2丁目の状況が分かるわけがないと。なのにあいつは回れば起きるって言うと、おかしい、絶対分からないって気づいたんですよ。そうか、1989年に我々に内定もらったと、過去最高人数の内定者だと。今業績が劇的に下がってる、なぜかというとバブルが崩壊してるから。この業績が崩壊する中、人を削らなきゃいけない。誰がいらないのか、新人が一番生産性がないからいらない。そうか、あの課長は成績良かったから本社から新人の何人かを辞めさせろって言われてるに違いないと。だからできもしないこと言って自ら辞めるって、値を上げるのを待ってんだって気づいたんですよ。そしたらですね、だんだんムカついてきて、このまま辞表出したらあいつの思惑通りになってしまうと。で決めたんですよ、辞めるのをやめようと。 で、私の感覚と論理が合ってることを証明してからやめようと思って、あいつの言う通り蛍光ペンから一歩も出ないで毎日回り続けて、お客が起きないことを証明して、で、課長言った通りお客できませんでしたよって言ってやめようと思ったんですよ。で、回り始めたんです、次の日から。最初の会社がですね、今もありますけど、末広商会って自動車部品の会社だったんですよ。そこの会社のインターホンが押せない、置かなくて、で、押せないけどどんどん怖くなって押せないことがもう分かってたんで、決めたんです、とりあえず押してしまえって。押してしまったらもう逃げるわけいかないんで、逃げちゃうとピンポンダッシュになっちゃうんで、ピンポンダッシュで見つかるほど惨めなことないんで、もう押してしまったら入るしかないと。扉を開けながら考えたんですよ、何を喋るか。死ぬほど怒られた。だけど逃げなかったんで200件全部回れたんです。だけどめちゃくちゃ怒られました。で、次の日から回り続けたんですよ、毎日怒られながら。面白くてですね、どんどん怒るんです。で、どんどん怒って、どんどんバッチングされるんですよ、罵倒されるんです。だけどこいつは言っても言っても来てしまうというのね、今度ね、警察呼ぶとか上司を呼ぶとかね、会社に連絡するというよりこうね、自分以外の力をこう使い始めるんですよ。それでもね、すいませんすいませんって毎日言っちゃうと、そのうちね、疲れてくるんです相手も。そうね、あざけるようになるんですよ。エネルギーは使わないけど攻撃したいと。で、あざけるようになって、そのうちそれでも生き続けると、一番エネルギーを使わなくて攻撃できるのが無視なんですよ。3ヶ月したらほぼ全部で無視されてました。それでも生き続けて半年した時にですね、あることが起きたんですよ。アペックスっていうですね、文房具の問屋さんがですね、パートのおばさんがいたんです。で、柱の階から呼ぶんですよ。西尾君ちょっとおいでって。はいって。すいませんって。あんたさって、こんなにみんなに嫌われてんのになんで毎日来んのって言われたんです。いや、課長にこう言われて、皆さんにご迷惑だと思ってるんですけど、まあ一応仕事なんでって言ったら、あんた見てと涙が出てくると。うちにはあんたと同い年の息子がいると。でね、エンジニアだからあんたほど大変じゃないと思うけど、あんたのお母さんの気持ちを考えると涙が出てくると。なんか買ってやるから持ってこいって言われたんですよ。で、私ね、断ったんです。いいですって、そんなつもりじゃないんでって。したらね、あんたのためじゃないんだって、私のためなんだって言われたんですよ。意味が分かんなかった、その時。今は分かるんですよ、見てるのが辛いんですよ。で、だけどこの人は絶対そうさせられないと言って、当時ね、元本保証は中国ファンドと金貯金だったんで、金利 7% の高金利のね、金貯金を200万買ってもらった。で、それを会社に帰って課長に報告しました。そしたらね、課長にこう言われたんですよ。そうかって、じゃあ今日はちょっと飲みに行くぞって言われて、で、新橋連れてかれて、で、こう言われたんです。よくやったって、お前があの虎ノ門の激戦区で毎日新人で飛び込んで、どんなに大変か俺は分かると。だけどお前は毎日生き続けたと。やっと一人お客が起きた、もう一人お客を起こせ、お前は営業に開眼するって言われたんですよ。これね、私ね、すごい驚いたのは、彼は辞めさせようとしてると思ってたんで、で、この辞めさせる課長に一矢報いるために回ってたんですけど、課長は本気で思ってたんですよ、毎日回れって。これどういうことかというとですね、新人で虎ノ門回ったって歯が立たないんですよ。唯一歯が立つのは己の人間性だけなんです。それを毎日回ること以外見せようがないと彼は分かってたんですよ。だから毎日回れって言ったんです。で、実際うすうす気づいてたのは、無視がどんどん柔らかくなってることには気づいてたんですよ。らしい、歩けばね、掃除のおばさんとかに暑いけど頑張るねとか言われてるし、しかも毎日回ってて無視はされてるんですけど、敵意がなくなってきてるんですよ。それどころか歩く鳩時計みたいになってて、あいつが来たからお昼だぞみたいなね、あいつが来たら3時だぞみたいなね、いう状況にもうなってたんですよ当時。だからこれは今までに経験したことないどころか初めてだったんですよ。で、お客がですね、その一件を皮切りに バカバカ起き始めたんですよ。でコピー機の販売の会社もあってですね、そこにねもうすごい営業マン、できそうな営業マンがいっぱいいたんですよ。でそこで行くとね、いつもバカにされてたんですよ。お前は本当にねセンスが悪いって、嫌がるとこ毎日来たってダメなんだよってすごいいじめられてたんですよ。だけどある日行ったらね、窓際のおじさんがですね呼ぶんですよ。お前ちょっとこっちに来いって。でお前今何進めてるって言うから、いや藤倉電線進めてます。なんでって、いやここ、こういう会社でいい会社だと思うんですよ。分かった、じゃあお前その株を何万株か持ってこいと言って、えいいんですかみたいな、いいですって、買ってくれ、買ってやるか持ってこいと。で当時まだね、振り込みなんかなかったんで現金を数えるんですけど、で何百万かかってもらって、でここに立てって言われて立たされて、で営業マンみんないるところでみんな見ろって、こいつ知ってんだろみんながバカにしたやつって、だけど俺はこいつの客になったんだ今って、なぜだか分かるかって、こいつは雨の日も風の日も毎日来ると、下手するとお前らよりも出勤率がいいと、だから俺はこいつを信用したんだ、で株を買ったんだ、分かるかって、営業は商品を売るんじゃなくてお前自身が売れなければ商品は売れないんだって言ってくれたんですよ。私怒られると思ってたんで、なんかすごい褒められてんねみたいな。でそしたらもうその人たちね、今まですごいバカにされてたんですけど、もう次の日から何か株買ったらいいのありますかとかね相談されるようになって、そうするとねどんどん時間が伸びる、伸びていくとですね時間がずれるんですよ。と今まで時計みたいになってたんで会社に電話かかってくるんですよ。お前んとこのしつこいやつがいつも3時頃来るんだけど5時過ぎても来ねえと、で会社がねざわつき始めてると、交通事故でもあったんじゃないかあいつみたいなね。したらうちの会社の人間がね、いやもう今日もさっきねポケベルで連絡があったんで大丈夫だと思います、遅れてると思いますって言ってくれて、で行くと何やってたお前みたいな、いやすいませんちょっと捕まってましてって、みんなお前なんか交通事故もあったんじゃないかって心配したんだぞって言うから、あすいません何か買ってくれますかって言ったら、いや何も買わねえって言われて、だけどね1年ぐらいしたらほぼ客になってたんですよ全員。
はい、一部、ご聴講ありがとうございました。西尾社長のキャラクターや歯に対する思いも伝わった話だったかと思います。バブル崩壊と証券会社、まあ、そこでの体験は今ではなかなかできない、まあ、精神修行のような世界だったかもしれません。当時の証券会社の方で、まあ、西尾社長より年上の方は、今で言うと60歳であるとかそれを超える方はですね、証券マンだった方はまあ株で損させたという方も多いと思います。まあ、そんなにこう証券会社業界の逆風の中、どのように成功の法則を見つけるのか、これが2部、大変楽しみです。それでは一部ありがとうございました。